九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
デザイナー鳥丸群幸。宮崎県小林市に生まれ、1959年にロンドンへ。ダイアナ妃、シルビア王妃、サッチャー首相などの衣装を手掛けてきた伝説的デザイナー。シンプルかつ洗練された独自のスタイルの作品で国際的な評価を獲得。英国オートクチュール界の巨匠と呼ばれる鳥丸さんのその場所、ロンドンへの思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
かつてはビクトリア女王やダイアナ妃が住んでいたことで知られるケンジントン宮殿。その英国王室の宮殿に隣接するケンジントンガーデンはロンドン市民の憩いの場となっています。
イギリスの王室の方がお住まいのケンジントン宮殿の前にお邪魔していますけれども、こちらでの思い出というのは何かございますか？
一番の思い出というのはやっぱり、ダイアナ王妃に最初お目にかかった時のこと。
そうですか、はい。ダイアナ妃ってどんな方だったんでしょう？
チャールズ王子の、ね、奥様ですから、お付きの人がいっぱいいて、そういう雰囲気の中で見せるんじゃないかと思ったら、なんとね、一人で出てこられたんですね。で、まず最初言ったのは、あなたのつけてる香水何って聞かれたんですよね。いや、香水じゃないんです、これはオーデトワレットですって言って、あなたにぴったりよって言われたんでね。今日もつけてますから。
そうですか。
匂いが、魂が匂って
届いてるかもしれないですね。
届いてるかもしれないです。で、その後は洋服を見せて、試着していいですかって聞かれたんですよね。もちろんいいですよ。そしたらボタンをどんどん外していくんで、これはまずいなと思ったんですよね。もう将来女王様になる方の下着の姿は見ちゃいけないと思って、立ち上がって外を見たら草がボーボーと生えてるんですよ、こういう。ああ、なんという景色でしょうって言ったらね、クスクスって彼女笑っていたんですけど、それで赤、白、ブルーを3着お召しになって、ブルーにしますとおっしゃったんですね。実は私、日本に行くのに心配事が2つあるんですけどっておっしゃったんで、何ですかって聞いたら、箸使いがわからないのよって。じゃあ教えてあげますって言ったらね、台所の人にさっさと行って、持ってきた箸がなんと中国のプラスチックのでかい箸なんですけど、それしかないのでこういう具合に使うんですよって教えてあげて、でもう一つは何ですかって聞いたら、日本人はね、大変丁寧にお辞儀をされますよねって。私はそのお辞儀の仕方がわからないので、どうしたらいいか悩んでるんですっておっしゃった。いや、心配いらないですと、あなたは女王様ですから、日本人があなたに向かって挨拶しますから、その時英国領に会釈されたらいいと思いますよって言ったら、ああ、よかったっていうの感じでね。
そうですか。
俵さん、ダイアナ妃のお人柄が伺えるようなエピソードですね。
そうですね、最初にオードトワレを褒められたりとか、その場で着替え始めちゃったりとか、なんかすごくこう庶民的でユーモアがあるっていう感じもしますし、なんだろう、心がオープンな感じしますよね。このお二人がその部屋でね、どんな時間を持たれたのかって、なんかこう映画の一場面を見るような気持ちで聞いていました。
その生涯で3度来日したダイアナ妃。日本にダイアナフィーバーと呼ばれる社会現象を巻き起こした1986年の最初の公式訪問で、彼女は鳥丸さんがデザインしたロイヤルブルーのドレスを身にまとったのでした。
4日経っても私のドレスが目につかないので、もうダメだなと思ったんですね、私ね。その日は皇太子のカクテルパーティーがあって、その翌日が最後の昭和天皇の晩餐会だったわけですよ。ですから晩餐会には英国の有名なクチュールのデザイナーの洋服をお召しになると思って、私は思っていましたから、皇太子のカクテルパーティーしかないなと思ってたんですね。でその夜テレビ見てたらお召しになってないので、ああ、やっぱしダメだったんだなと思ってたんですよ。 で翌日、まあ、事務所でジャパンタイムズのインタビューを受けている時に、テレビのスイッチ入れろって来たんですよね。でパッと入れたら、はい、ちょうどダイアナ妃があの車からブルーのドレスを着て、さっと出てくる場面が出たんですね。
もうそれもうリアルタイムでご覧になったわけですね、う
ん、それで見たんですよ。あ、来てくれたと思ってね、やったって言いたかったんですけど、インタビューの方がいらっしゃるじゃないですか。
ちょっと喜びを抑えつつ、
そう、喜びをぐっと抑えてですね、いたんです。
そうですか、うん、そのダイアナ妃の着こなしいかがでした？
着こなしはね、私はびっくりしたのは、やっぱり日本人はみんなシンデレラみたいな形で、ティアラをつけてこられて思ってたんじゃないんですか、でこれはあのヘッドバンドでしょ。
そうでしたね、
サファイアのね、であのシンプルなドレスじゃないですか。あれがすごく印象的だったんじゃないですかね。ですから英国のタイムスのファッションジャーナリストはね、プリンセスダイアナをプリンセスからステートメンに変化させたのはトリマレグリークの洋服だったって書いてくれたんですね。だからステートウーメンになったっていうんですね、
彼女の意志の強さみたいなものを感じさせる装いだったなと思いましたけども、
まあ、自分の洋服をそういうのはちょっとおかしいんですけど、ダイアナ妃として私が見てほしいと思った面がね、うまく表現されていたことは確かじゃないかと自分でも思いましたね。
タールさん、トリマルさんのドレスを最後の日にお召しになったんですね。
ね、素敵ですよね。あの最後の一番重要なところで自国のデザイナーのものではなく、もてなしてくれる日本の側のデザイナーのものをお召しになったってことですよね。なんかすごくこう心意気を感じるダイアナ妃らしい選択だったなと感じます。でその晩餐会で昭和天皇にもこれロンドンで雪に作ってもらったドレスなのよというふうにご説明されたそうですよ。
ロンドンで長年トリマルさんをサポートしてきたイギリス人イアン・グレゴリーさん、日本旅行の際に偶然の出会いを果たした後、トリマルさんの作る服に魅了された彼は、トリマルさんがデザイナー業に専念できるようにと自らマネージャーの仕事を買って出たそうです。
イアンさんが印象に残っているトリマル先生のお洋服っていうのはありますか？
Yes, I love what he designs and some of them are very, they're all very special.
自分は本当に彼の作るものがすごく好きです。本当にスペシャルなものだと思うし、ものすごく美しいものを作ると思っています。彼のデザインは本当に女性を美しくエレガントに見せてくれます。本当にスタイルとしてものすごいものだと思っています。彼はデザインすることを決してやめないですし、そして過去に戻ってそこから何かするということもなく、常に前だけを向いてデザインしているので、本当に彼こそがデザインをするべき人だと思っています。
このお部屋に飾られている写真、赤いドレスをお召しなのはスウェーデンのシュルビア王妃、これもあのトリマル先生のデザインですね。
This was one of the ones I mentioned I liked. Yuki designed this for Her Majesty.
このドレスは私がすごく好きなドレスの一枚なんですけれども、スウェーデン女王のためにデザインされたものですね。でこの赤いドレスは2008年ストックホルムでのノーベル賞受賞式に彼女が着られたものです。トリマル先生は2007年にも本当に美しい白い同じタイプのドレスをデザインされていて、これを女王は非常に気に入っていてですね、この2008年の後に非常に感謝されて、この写真をトリマル先生に送ってくださいました。でそこにユキさんへっていうふうにサインを直筆でされているんですけれども、それはヨーロッパのロイヤルファミリーが誰かの名前をサインして写真を送るということは非常に珍しいことになります。
じゃあもう本当ご自身も気に入られてたんですね。
Yes, she is an amazing lady, a very warm and a very kind lady.
タールさん、ただただこう圧倒されるエピソードばかりですね。
本当そうですね。あのロイヤルファミリーだけでなく、サッチャー首相など本当にそうそうたる女性たちからの信頼の厚い方です。であのロンドンでの取材中に世界中のセレブを顧客に持つ老舗オーダーシャツのお店に立ち寄ったんですけれども、はいはい、そこのスタッフからも本当にこうユキーっていう感じで親しみを込めて声をかけられている、本当なんかこう特別な な存在であり、皆さんに愛されている存在、なんていうか鳥丸さんのデザイナーとしての素晴らしさはもちろんなんですけれども、そのお人柄に魅了されている人も多いなということを実感しました。セレブの方のお洋服を作るにあたって何か気をつけてらっしゃるようなことってありますか？
別にセレブでもなくてもですね、服っていうのはみんな後ろ姿はよく見るんですね。前はやっぱり顔を見てお話しするじゃないですか、でも後ろ姿っていうのは上から下までみんなよく見るんですよね。だから後ろのデザインっていうんですかね、後ろから見たシルエットっていうのは私はすごく大事にするんです。だから後ろにファスナーがよく見えるような付け方とか、そういうのを避けます。
なるほど、後ろ姿ですか。
で後ろ姿っていうのはその人の本当の姿が見えるんですね、
無防備な、
はい、だから前はこう表情とか、
取り繕うことできてもですね、
この仕草とか、そういうものでカバーできても後ろをカムフラージュするわけにいかないですもんね、だから後ろ姿を見るとその人の人間性っていうのはなんかすごく表現されているような気がするんで、後ろも大事にするということなんですよね。